です。それをなくして信仰生活をすると焦点のない信仰生活になってしまう。パウロはそれを恐れ励まして冠を得るようにと競技者の姿を見ながら私たちに励ましを与えてくれているということです。2番目に25節を見てください。また討議をする者はあらゆることについて自制をしますという言葉があります。これは競技をする者は過酷ないわゆる訓練に身を捧げていくということです。ワールドカップで私たちは散々外国のすごいマッスルを見ましたね。平均身長が180から2メーター、体重が90から110ですよ。ああいったごつい体が激突して持ち上げられて落っことされて、あらゆる格闘技を見てきたでしょ。もうだいぶ昔のことですけども、私がイギリスから帰ってくる途中にシンガポールで1週間滞在したことがあります。その時にたまたまシンガポールの公園で一般の人がラグビーをしているところに出会いました。その時に私はまあサイドラインの近くにちょっと下がってその姿をその彼らのラグビーのあれを見てたんですけれども、いわゆるまあ白人の人たち、シンガポールにいるビジネスマンとかいろんな人たちがラグビーをしていて、あの楕円形のボールを追っかけて6、7人の人がドドドドドドドとこちらの私の方に走ってきたんです。その時文字通り私は地面が動くような感覚でした。そして6つの肉の塊から発散させる風圧を感じるほどすごいなぁと思いました。素人ですよ。今回は全部そのために捧げている人たちが6週間優勝するまで8回ですよ、戦っていかなきゃならない。そのためにはこの日本語の聖書、ここでは自制という言葉が書いてありますが、英語の方を見るといわゆる非常に厳しい訓練というふうに書いてある。だから8回の戦その肉弾戦を戦い抜くために彼らは肉体を絞り上げて作り上げて、どんなに肘鉄を食らおうがタックルを食らおうが、彼らは全身満身創痍になりながらも8試合勝ち抜けるための準備をして日本にやってきたということです。そうしないとトップに届かないということだ。もう一つ彼らが訓練しなきゃいけない、その時にで、その意味では日本語の25節のあらゆることについて自制しますという言葉がふさわしいかもしれない。それはどんな環境の中にあっても決して反則をしてはいけないということです。ラグビーで皆さん詳しくなったでしょ。反則をするたびごとにペナルティーが与えられて、そしてペナルティーキックを蹴られてポストの間をボールが走ると何点？3点ですよ。それを積み重ねられて曲げていくわけですよ。だから激しいぶつかり合い、スクラムの中でどんなに頭がもうね、肉弾戦だから見えないところでパンチも来るでしょうし、いろいろやるわけですよ。そういった時に感情的になって蹴ったり殴ったり違反をしてはいけないわけだから、自分の感情をコントロールする 制御するという彼らは訓練を積んでいるということです。それで初めて勝利者の肉体精神が作られていくわけだ。それは私たちの信仰生活でも一緒でしょ。私たちの信仰生活、正直言って毎日が晴れる晴れるやではないはずです。雨の日もあれば嵐の日もあるし、思わぬ出来事に数多く私たちは遭遇して今日まで信仰生活を歩んできた。その時によく人々が言うように、いわゆる一般の人が言うように、神も仏もあらしないという言葉を言ってしまったら終わりでしょう。言いたくなるような気持ちはあるでしょうけども、神様一体どうしてこうなんですかと、今回の多くの台風や大雨で中には流された教会もあるかもしれない、中にはクリスチャンホームの人たちもいらっしゃるかもしれない、新築された方も若いカップルもいらっしゃるかもしれない、そういった人たちが神様に対してなぜ主よこんなことをと言わざるを得ないような環境を私たちは通らざるを得ないわけです。でもその時が私たちにとって信仰の勝負の時になる。そのような時に思い出すべき人は誰ですか。私たちが信仰者として、ああこのような苦難の時に、試練の時にこのようでありたいと思う人は誰ですか。ヨブ、ちょっとヨブ記を開いてください。ヨブ記の一章です。ヨブ記の一章、ちょっと一節から読みますね。うつの地にヨブという名の人がいた。この人は潔白で正しく神を恐れ悪から遠ざかっていた。彼には7人の息子と3人の娘が生まれた。彼は羊7000頭、ラクダ3000頭、牛500匹、メロバ500頭、それに非常に多くのしもべを持っていた。それでこの人は東の人々の中で一番の富豪であったと書いてあります。その彼がずっと読んでいくと、彼は二度の災害に遭うわけでしょ。彼自身に何ら過ちがあったわけではないはずです。突然に彼は二度までも災害に襲われて、彼の子供や持ち物や家畜、それを全て失ったわけですよ。その時当然出てくる言葉は、主よなぜですか、言って私が何をしたんですか、ああもうこんなのという気持ちになるはずです。ところが彼は20節、その時ヨブは立ち上がり、その上着を引き裂き、頭を剃り、地にひれ伏して礼拝し、そして言った。私は裸で母の胎から出てきた。また裸で私は賢に帰ろう。主は与え、主は取られる。主の皆は本べきな。ヨブはこのようになっても罪を犯さず、神に愚痴をこぼさなかったということです。願わくば私たちもこれまでここの頂点にまで主に対する信頼度を高めていきたいでしょ。でもこのようなヨブのような信仰のいえる純度、強度は一朝一夕では作られない。それは聖書が記録している。一章を見てください。一章の五節の中間から、ヨブは私の息子たちがあらゆる罪を犯し、心の中で神を呪ったかもしれないと思ったからである。ヨブはいつもこのようにしていたということです。いつも、毎日です。一週間に一回ではないです。毎日ヨブは 主の前に全てを捧げ、主に対する献身の言葉を述べ、自分の子供たちのことも加えて主の前に潔白な道を歩み続けた。その結果が20章20節の主は与え、主は取られる、主の皆は褒むべきかなという、私たちが願わくば最悪の時点でそのような信仰告白をしたいと思う言葉をヨブは出しているわけです。それは訓練です、時勢です。私たちの日常生活で大切なのは日々の主との歩みを確実に誠実に積み重ねていって初めて成り立つ信仰であるということ。ラガーマンたちは8試合を戦い抜いて、あの栄光を得るために4年間厳しい肉体的な訓練と精神的なトレーニングを積み重ねてきた。パウロはそれを、その彼らを見ながら、私たちも同じようでありたいと私たちに励まし、叱咤激励をしているのではないですか。3つ目にパウロが彼らの姿を見ながら言っていることは、このラガーマンたちは1週間に1回しか戦わないでしょ、まあ、中には、ね、4日おきに戦ったチームもあるけども、他の日に彼らはよくテレビで地元の学校に行ったり、地元の、ね、子どもたちと、あるいはいろんな人たちと交わりを持ってラグビーの素晴らしさを伝えていたわけです。彼らはラグビーの伝道者であるということです。なぜ彼らはそんなにラグビーを人々に伝えたいか。日本では今回初めてじゃないですか、こんだけ日本中がにわかラグビーファンで盛り上がったのは。普段はそんなではない。しかし彼らは熱い心を持って世界中からやってきて、ラグビーの素晴らしさを伝えるために来たわけでしょ。何がすごい。今回皆さん、まあどのぐらい試合をご覧になったか分かりませんが、いろいろラグビー用語を教わったでしょ。何が記憶に残ってますか。いろいろあるけれども、一つにはワン・フォー・オール、オール・フォー・ワン、一人は全ての人のために、みんなのためはみんなは一人のためにというラグビーの精神です。決してトライをイエールする人が一人であれをしているわけではない。15人がそれぞれのやるべき役割をやりきることによって、初めてあの楕円のボールを持って疾走してかっこよくジャンプインすることができるわけです。みんなが一つになってやる、それがラグビーだということ。これはまさしく私たちクリスチャンの信仰そのものじゃないですか。今日の聖書の御言葉にも皆さんの中にもありましたが、いわゆるコリント書の12章を見ると、そこにはキリストを頭として、私たちはその体の一部分である、それぞれの役割があるということですよ。すべての人間は神様に作られたものとして一人一人の役割を持っている。その役割が意味ある役割となるためにキリストにつながっていなければならないという、教会はキリストを頭として、私たちはその役割の肉体の一部分であるということを私たちは知ってるはずです。 One for all, all for one です。二つ目に、試合が終わったらホイッスルが鳴りますね。そうすると何が起こりますか。ノーサイド。ノーサイドということは、その両方がいろいろ敵あって殴り合ったりもしたかもしれないけれども、 一度笛が吹いたらもうお互いの言える敵だとか味方だとか途中に何をやられたということを全部許し合い、相手を褒め合い、一つになるということのノーサイドという、これも私たちの信仰の本質ではないですか。私たちクリスチャン信仰の大切な要素は許しでしょ。許し合うということです。お互いを、私たちが与えられているこの信仰というのは神様からの一方的な恵みだと書いてある。私がいいから、私が何かをしたからではない、あくまでも神様からの一方的な許し恵みで今の私たちになっているということです。だからお互いを許し合う、そしてお互いを最後の時にチームが出ていく時に両方のチームが両側に廊下のように並んで拍手してお互いを認め合う。インタビューの時に相手チームが本当に素晴らしいチームで良い試合をすることができたことを感謝しますという、みんなコーチも選手も言っている。それが私たちの信仰の本質ですよ。許し合うことがなかったら私たちの魂は自由にならないんだから。